ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さあ今月は押尾先生ですね、はい、よろしくお願いいたします、
は
い、
今日一人でやってます、はい、
そうなんですね、はい、雪が降ったから誰も、は
い、というか時間がずれてしまったのであ
そうですね、そうです、
はい
はい、
収録でやっております
収録でやっております、
はい、
収録の時間が、今日は結構皆さんお忙しいのか、
はい、
行けないわとかお休みにしてが続いてしまいまして、
うん放送日の1日前の水曜日の夜に録音してるんですけれども、
はい、
とんでもなく
雪が
多分これは放送日の明日というか、まあ、
木曜日は
放送流れてる時は、ね、今日というんでしょうかね。
そうですね、
木曜日も
雪かき、初雪かきあたりしてるんじゃないですか。
してますかね。除雪が入るんでしょうか、ね、
あ先生んちは、はい、あれですか、はい、あの機械かなんかでやってもらうんですか。
そうですね、
自分はしなくていいんですか。
いや、まあ一応することもありますけど基本は機械でガーッと押してもらってます、
うん、いいな。もう全部手なんで、
はい、
結構あるんで、まあ、それでもうち融雪口ある分まだいいんですけどもね、
はいはい、
もう本当に憂鬱になりますね。
憂鬱ですね。もうあの前回の冬の時のようなことがもうないようなことを祈りたいです、うん、
いや本当ですよね。でこれから雪かきのために30分早く起きなきゃいけないじゃないですか、
はい、
なんかもうちょっとでも寝てたいから憂鬱ですよ、う
ん、はい、腰が痛くなるんですよね。
そうですよね。さあ、はい、ですね、冬になると、はい、この時期、うん、なんか増える歯の障害というか、
まああの、うん、なんて言うんでしょうか、
うん、
増えるというかやっぱり寒くなると多くなるっていうのがありまして、はい、知覚過敏。
知覚過敏、
はい、
噛みそうになります。
知覚過敏。
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 まあ、あの染みるってやつです
ね。みんな経験しますよね、アイスクリーム食べたらキンとしたとかね、
なんで寒くなると知覚過敏が増えるかと、
うん、そうですよね、う
ん、まずですね、外の空気が冷たくなるんですよ、
うん、
で外、特に外で仕事してる人、
うん、
で寒くなると外は冷たい空気なんですけど、うん、お家の中はあったかいじゃないですか、
うんうんうん、
気温の差が大きくなりますよね、
はい、
そうするとその外で、外にいる時も呼吸は必ずしますので冷たい空気が必ずお口の中に、はい、入ります、
うん、
でお口の中のその冷たい空気に慣れた状態が今度お家の中に入ると、うん、あったかい空気になりますので、
はいはいはい、
その寒暖差が大きくなって、うん、歯の神経がですね過敏状態に
まんまじゃないですか。
そうなんです。まあ、あの本当に読んで字のごとく
過敏、
うん、で誰もがなるわけではないんですけど、
コウさんいたら過敏っていうね、
なんかくだらんこと言いそうですね
そこ拾うところみたいな、はい、いやあでもそうなんだ、
うん、
外の空気とうちの中の空気の寒暖差で、
そうですね、そういうパターンが多いです。この冬場になるとですね、どうしてもその外の空気が北海道の場合特に異常に冷たくなるじゃないですか、
まあね、そうですよね、何十度も違いますよね、家の中と、
そうなんですよ。で、はい、あの誰もがなるわけではないんですけれども、うん、特に子供なんかまずならないんですね、
うん、なんで子供はならないんですか。
まあ、あの要はですね、知覚過敏というのは、増毛質知覚過敏というような正式名称がありまして、増毛質、うん、まあ本当はセメント質という場所なんですが、歯の頭の部分と根っこの部分と成分が違うんですよね、
うんうん、
頭の部分、硬い白い部分はエナメル質といって、その歯茎の内側に埋もれている部分はセメント質といって、ちょっと柔らかい組織、うん、でただ年齢を重ねたりあまり、強い歯ブラシをかけていると、うん、その歯茎が必要以上に退縮をして うん
はい、
いきます。まあ、年齢とともに退縮していくのはやむを得ないんですけれども、その歯ブラシの圧力が強かったりですね、ゴシゴシ磨く力が、強かったり、すると必要以上にその歯茎が下がってきて、本来歯茎の内側に隠れているそのセメント質、まあ、増毛質という部分が外側にむき出しになってきます、
うん、
でエナメル質という上の白い硬い組織は、外から通じる穴が、直接歯の神経につながったりはしてないんですけれども、うん、その本来歯茎の内側に隠れている組織というのはちょっと、まあ、極端な、実際そうではないんですけど、極端に言うともう歯の神経に、通じるような穴が無数に開いてるっていう風なイメージで考えてみてください、うんうん、
はい、
そうするとそこから刺激が加わると、どんどんどんどん中の神経、最初は大した感じてなかったのが、あれなんか外から刺激が来てるぞっていうことで、
うん、
ちょっと神経が少し、炎症を起こすわけじゃないですけれども、うん、ちょっとした刺激で感じやすくなってくることがあるんです、うん、それが、まあ、知覚過敏なんですけれども、なので、冷たい空気、温かい空気、こう交互に当たることによって歯の中の神経っていうのはすごい刺激が大きく与えられるので、そこで過敏状態になることがあります、
はい、
でこれですね、ただしみるだけならいいんですけれども、ほっとくとですね、歯の中のその神経が炎症を起こしてしまって、
うん、
歯髄炎というような、
歯髄炎、
うん、歯の神経のことを歯髄って言うんですけれども、うん、歯髄炎を起こしてしまう場合が最悪の場合ですね、うん、あるんですよね。要は刺激によって歯の根っこの中にある神経が炎症を起こしてもう元に戻らないような状態、
うん、
もうこうなってしまうと神経取って根の中治療しないといけなくなるので、
グリグリ嫌だ、
嫌な治療になってしまいますので、うん、なんか回数もかかってしまいますし、
そうですよね、
歯も脆くなってしまいます、うん、なのでですね、あまりしみるのを放っておかれても、
あ、そっか、
まあ、早めに、薬、早めであればね、そんなに大きく締めてなければちょっと何回か 1,2 回薬表面に塗れば刺激を遮断するようなお薬を歯医者さんでは塗るような処置法を取りますので、
はい、
症状が軽ければ、だいたい1回2回で落ち着いてきます、
うん、
ただやっぱりかなり染みるようになってから来られると、治るのが時間かかるんですね、落ち着くのが、別に虫歯になってるわけではない、
はい、
のでそれを削って詰めておしまいとかっていう感じじゃないんですよ、うん、だから神経 を、炎症を落ち着かせるために外からの刺激を遮断するような、うん、お薬を何回も何回も続けて、はい、場合によってはそれで落ち着かないないような状態の時には今の言ったようなその歯の神経取らないといけなくなる可能性もあるん でやっぱりその症状が強いと収まりにくいです、
は
い、
あ、なるほどね、うん、よくね、うん、最近、はい、歯磨きのペースト の、うん、CM で何やってんですか、それ取れるんです、取れるんです、別に角を生やさなくていいんですよ、はい、歯のなんかペーストのね CM で、うん、
はい、
知覚過敏に効くみたいなのあるじゃないですか、
はい、
ああいうのっていいんですか、なんかそれでなんとかなるのかなって思っちゃうんだけど、うん、
なんとかなることもありますけれども、うん、それで治るってことはあまり、期待しない方が、
そっか、うん、
ただ症状は結構改善されるものもあります、中には、
はいはい、
全部が全部いいとはちょっと何とも言えないところですけれども、結構その刺激を遮断する成分を含む、うん、歯磨き粉もありますので、はい、そういうのも有効的だとは思います。
でも一回やっぱりちゃんと歯医者さんに行って、
そうですね、
処置してもらった方が安心ということですよね。
で、知覚過敏じゃない場合もあるんですよ、
はい、
しみる知覚過敏だって思って行ったら虫歯だったの、
あ、なるほど、
やっぱり夏場はね、うん、空気があったかいので虫歯になっててもしみる感じって出ないこともあるんですよ、
うんうんうん、
でも冬場になってくると外の空気のさっき言ったような寒暖差のせいで、
うん、
歯の神経自体が過敏状態、健康な歯でもそういう風になりますので、うん、虫歯になってる歯、うん、余計それがひどくなって、はい、あ、しみるしみる、ちょっと知覚過敏かもしれないって言って調べると、
うん、
ボンと穴が開いてたりとかっていうこともありますので、
わかりました、じゃあちょっとほっといたら大丈夫だろうとか、うん、そういうことじゃなく、
ね、
一回行った方がいいってことですね、
で大体知覚過敏になる方っていうのはその歯茎が、下がってしまってる方、うん、まあ、歯周病であったりですね、うん、まあ、年齢とともに歯茎が、退縮してしまってる方が多いので、
はい、
あとは 歯ブラシ方法にもよります。やっぱりね、歯磨き粉をたっぷりつけてゴシゴシゴシゴシ横に磨くような人っていうのはね、なりやすいです。
なりやすい、
かなりなりやすいです。な
ん
か
こうその方がスッキリするような気がするんだけど違うんですよね。
ですので、知覚過敏を抑えるだけではなく、きちんとした正しい歯ブラシ法をね、歯医者さんでその人に合った歯ブラシ法を、
はい、
教わった方が、
はい、
毎年毎年やっぱり冬場になるとしみるしみるっていうようなことになりかねませんので、
はい
はい、
ぜひ
ぜひ
ちょっと相談してみてください。
そうですね。
さあ、そしてですね、はい、この間こんな記事を見つけたんです。
そうなんです、
ラジオ的じゃない、こんな記事ってラジオ的じゃないんですけど、
この前選挙が終わりまして、
うん、はい、
自民党と公明党の連立与党が、はい、また政権を運営していることになりましたけれども、うん、自民党の公約の中ですね、
はい、
歯に関することが今回初めて
盛り込まれたんですよ。そんな公約あるんだと思ったんですが、
そうなんですよね、
はい、
でこれがですね、うん、国民皆保険を堅持し予防健康づくりの取り組みとともに、
うん、
小児周産期医療、周産期っていうのは妊産婦の産ですね、うん、
はい、
救急医療などの確保、
うん、
医師偏在対策、医師の働き改革、う
ん、はい、
そしてここから重要ですけれども、生涯を通じた歯科検診の充実、
うん、
国民皆歯科検診、かかりつけ薬剤師、薬局の普及、はい、看護職の、
うん、
確保の対策を進めるという、この医療系のですね、
うん、
公約、自民党今回初めてですね、
はい、
歯科検診ということをですね、
はいはいはい、
国民皆歯科検診ですね。
国民皆ってどういう意味ですか。
皆っていうのは皆さん、
皆さん、皆、はいはい、
皆勤賞の皆です
、はいはいはいはい、
国民がみんな歯科検診受けられるようにしましょうっていう、
なるほど、大事ですよね。
今までだから検診って皆さん事業所何がおかしいんですか。何がおかしいですか。
おかしいでしょ。
なんですか。
そんなちょっとヘッドホンがね、それ壊れやすくて、
はい、
外れたピローンとしたなんかベルトを片手に持って喋って
る。これ邪魔なんでちょっと持ってないと気になるんです。これね、ラジオ的じゃないんでね、
は
い、
みんなさんにこのおかしさが伝わらないのが。
そうですか。
もうなんかおかしくて。伸び縮みさせないんです、
はい、
みんなが歯科検診を受けられるようにしてくれるってことなんですか。
今までその事業所やなんかでは必ず、はい、労働基準法にも乗っ取られて、
うん、
年に1回健康診断受けてくださいよってありますよね、
はいはい、
それを歯もお口の中の検診も含まれる、
うん、
今までだとその小学校中学校その学生さんの時はですね、はい、学校で検診やってますので、はいはい、虫歯があったら虫歯があるよ治療してくださいって学校からお知らせ来ましたけれども、はい、社会人になっても全身内科的なことはみんなレントゲン取ったりとかね、うん、はい、血液検査したりとかして、うん、なんか異常があればこれ調べてもらってくださいってことは健康診断やってますけれども、
うん、
歯の場合って自分で行かない限り、
うん、そりゃそうですよ、
何もなんか自分で気になっていくか、もしくは痛くなったり、
はい、
腫れたりとかいう症状がないと行かないところですよね、うん、ですけれどもこれが自民党の公約が実現すると、皆さんの検診を、これ多分この国の予算というか国の、うん、決まりとして受けることになってくると思いますので、うんうんうん、そうすると年に1回検診を受けて悪いところがあれば、うん、これはちょっとここが虫歯です、ここが歯周病が進行して歯茎が炎症強くなってますっていうようなことを指摘されると、自分では全然気づかなかったところで、そうなんだと思って、まあ、早期、治療、早期発見で早期治療すれば、医療費の負担も少なくなるという、はい、メリットもありますし、
それなんでよく考えたら今までなかったんでしょうね。
そうなんです、やっとですね、
うん、
こういう政治家さんたち、
はい、
お口の中の重要さっていうのが、
うん、
全ての病気につながるんですよね。
みんな今年取ってきたから、みんな同じように歯周病になって、ね、あーってなってんですよ、きっと政治家の皆さんも。
まあ、それはちょっとどうかなのか、
きっとそうですよ。
こういう人たち結構ね健康に気を使うので、
はい、
歯医者さんにまめにメンテナンス行ってたりもするかもしれません。
ああそっか、うん、だけどきっとそういうそれが大事なんだっていうのみんな言って一般の国民は言ってないんだって気がついたんです今頃きっと。そうなんですよ。行けてないんだ
って、まあ、そういうふうに言ってくれた人がいるんで
多分ね、
なのでですね、まずそのお口の中をメンテナンスしっかりしておくと全身の病気が減ることがもう やっと今まで歯医者さんそれをずっと言い続けたんですけれども、うん、やっとですねこれが理解されるようになって、はい、糖尿病やら、まあ、いろんな成人病でと呼ばれる病気ですね、はいはい、動脈硬化、脳梗塞、すべてお口の中の健康が、うん、そこから重要視されるようになってきてるんです、うん、口の中の例えば歯周病が進行してたりとか虫歯が多かったりするとその糖尿病、
うん、
いわゆる成人病、うん、脳梗塞だの心筋梗塞だのいろんな成人病の、重症化のリスクが非常に高くなる、
う
ん、あと認知症もそうです。
はい、
はい、
自分で噛むことが大事なんですね。
そうです、噛むことが大事で、うん、そのお口の中の健康が全身につながるということがやっと理解されてきましたので、うん、とにかくお口の中のメンテナンスをしっかりしていれば、まあ、お口の中さえきれいにしてれば病気にならないってわけではないですけれども、うん、他の病気の発症率も下がるし、はい、重症化も下がる、まあ、コロナウイルスもそうです、
はい、
コロナウイルスだってお口の中の健康状態が悪い人ほど重症消化しやすいというデータが出てきてます、
ね、最初から言ってますもんね。
そうなんです。なのでお口の中のケアが非常に重要となっていることが、うん、やっと理解されてこれで、近い将来、
はい、
皆さん、
うん、
無料で、歯科検診を受けられる時代が来るのではないかも、うんうん、多分、そうなった時には簡単なクリーニングも一緒にセットでできるような、
はい、やった、
ことになると思います、
はい、ということは、はい、会社で健康診断を受けるときに歯医者さんも予約しなきゃいけないってことですよね。
どういう形になるかですよ ね、その集団で受けるのかそれとも個別で歯医者さんに行くのか、うん、それの辺がちょっとねこれからだと思いますけれども、
うん、いや子供の時はさ、うん、学校でやってくれるからよかったけど、うん、社会人になったらなかなかみんな痛くならないといかないの
で、
いいことだと思いますよ、
はい、
こうその働いてる以上1年に1回見てもらうっていうのは、
まあ、国もやっぱり医療費をなんとか抑えようとして、
うん、
結局どうすればいいかっていうと、はい、予防医療を充実させるように、うん、取り組みを始めたところやっぱりお口のケアが重要だっていうことが理解された、
はい、
ようですね、
はい、うん、というわけで、
はい、
そのためにはあれですね、行きつけの歯医者さんっていうのを皆さん持っといたら絶対いいですね。
行きつけってね、スナックとか
いやいやそんな感じで、
いやいや
たまに
かかりつけって言ってください
行きつけダメですか行きつけの歯医者さん
かかりつけと言ってくださいね、
はい、行きつけじゃない、
はい、行きつけじゃない、
かかりつけね一時しか違わないじゃないですか、
え、行きつけかかりつけ、
あ、いついやでも持っといたらいいっていうことですよね、いつもこの番組でね言ってますけども、はい、自民党の公約の中になったということ で、はい、ちょっとこれが早く実施されるのを、
そうですね、
うん、楽しみにしてたいと思います、
はい、
もう歯はね大事ですからね、
歯は大事、芸能人は歯が命ですから、
亡くなったら本当に、はい、もう亡くして初めて分かるもんね、大事だったなっていうことが、
もうね、
戻ってこない、
入れ歯になった人はつくづくこうぽつりとつぶやくように、はい、いやもうこんなことならもっと大事にしておけばよかったと、はい、もう後の祭りになってしまいます。
そうですね、皆さん早いうちから、
はい、
まだ大丈夫なうちから歯医者さんに行きましょう、
はい、もう本当に若い方でまだまだいいだろう、まだ大丈夫だって言ってると、うん、後で痛い目に見ますので、はい、
近く過敏の方も、
はい、そうですね、は
い、ということで、はい、そろそろ時間ですね、
はい、
ハッピーライフ、
はい、
もうなんか髪長い人が髪の毛をこうぐんのちょっとかき上げながら放送してるような感じですごいおかしい、
ガルマザビじゃない
ですか、いやいやいやいや、わかる人何人いるだろうか、
そうですか、はい、
何言うと
思ったんですか。
ハッピーライフ、この時間はそらち歯科医師会さんの協力でお送りしました。いやー、なんでラジオなんだろう。